文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです、はい、よろしくお願いします。
さっきなんかオープニングで春菜さんがあの、うん、大竹さんに本読んだんですかって話してましたけど、うんうん、僕の本は読んでくれました。
もう大事に本当にね、もうそろそろ飽きようか、もうだからね、終わっちゃうと楽しみよ。もう本当に
そうですまだ
しっかりと、
もう半年経ちますけれども、
でもあれが、ええ、ああなってこうなってね、ええ、ちょっと今ここではもう読んでもらわないと言えないですからね、うん、すごいあの前書きのところは
本当にすいませんって言え、すいませんって
ラジオ聞いてたらね、大竹さんに
こんなことこで時間取ってる場合じゃないんだから。
あ、そうだ、すいません、ね、
本当にすいませんって言え、お前は。まあでもね、読めない人もいるよ、本は。
いや、そうですね、それは無理に読めとは言いませんけど、ね、
いやでも
向き不向きだから、
これも言い切ってますから、
ありがとうございます。
読みますから、
3秒で寝落ちするらしい、
本持ちだけいただいてい
い睡眠薬で、
はい、はい、うん、今日テーマはですね、まあ、東京オリンピック、うん、まあ、森会長辞任だけでいいのかという話題にしたいんですが、はい、うん、あのまあ、2月頭に森さんの例の発言があってもう1ヶ月ぐらい経つわけですけど、うん、まあ、最初辞任しないとか言ってその後辞任して、うん、はい、川淵さんがやると言ってやらないと言って、うん、はい、透明性高めて候補を決めると言ったら、はい、非公開で会議開いて橋本さんに決まったというのが、うん、まあ、この1ヶ月でしたけれども、うん、まあ、この2週間ほどはとりわけ、まあ、総務省、うん、とね、菅さん長男の件で、うんうんうん、どうもそのオリンピック関係の話題があまり出てきませんでしたけれども、はい、まあ、あれ、うん、オリンピックの諸問題がクリアになったということではなくて、もともと山積していた問題の上にさらに森さんの問題が乗っかって、うん、まあ、その森さんの問題を、まあ、森さん辞めることによってなんとかその問題だけを取り除いたという状況なんで、うん、まあ、あの積み上がってきた問題がなくなってきたわけではないんですけれども、はい、先日あの共同通信のアンケートでですね、うん、岩手、宮城、福島の被災3県の人たちに、うんうん、東京オリンピックが復興に役立つかどうかを聞いたらですね、うん、まあ、64% が、うん、まあ、復興に役立たないという答えが出てます、はい、まあ、これ、うん、昨年の11月に対面で行ったアンケートのようなので、うんうん、まあ、今聞いたらですね、まあ、これ以上の数字が出てくるんじゃないかなというふうに想像されますけれども、うん、はい、うん、あの先週からですね、全従連のパワハラ隠蔽問題っていうのが出てきてまして、
何ですかそれ、
まあ、全従連というのは全日本柔道連盟ですけれども、はい、まあ、ここの会長は JOC の会長でもある山下泰弘さんがやってるんですけれども、うんうんうん、この全従連のですね、事務局内ので、まあ、管理責任者がまあ職員に対して、うん、まあ、パワハラ を行っていたってことが発覚したと、はい、これが、うん、まあ、昨年の春に起きたことだったんですけども、うん、まあ、なぜ今発覚したかというと、うん、この全従連のですね、コンプライアンス委員会というところの調査で、うん、まあ、ハラスメントがあったという報告が11月に報告されてたんですけれども、うん、まあ、それも公表することなくですね、まあ、隠し通していたと、
うん、
で、まあ、この、まあ、パワハラをしたとされる人が、うん、まあ、有給休暇を取ってですね、その後連絡が取れなくなって、うん、結局辞めたということで、うん、まあ、そのままで構わないだろうということで、うん、理事会にもですね、調査結果が示されずに、まあ、職員への説明も行われなかったと。で、この山下会長がですね、うんうん、いや、あの実は本人に聞いていろいろ判断をしようと思ってて、うん、自分でも何度も連絡してメールも送ったけど連絡がつかなかったと、
うんうん、
で、まあ、弁解の機会を与えた後に処分するようにしたかったんだけども、その機会を得ないまま退職されたんだということを、うんうん、弁明、まあ、山下会長も弁明したんですけども、うん、まあ、それとですね、この隠していたことっていうのは別ではないかと思うんですが、うんうん、まあ、その上でですね、山下会長がこういった事態を把握できなかったこと、しきれなかったことは自分が多忙なんだと、
うん、
全従連の会長だけではなくて、うん、JOC の会長もやってるんで、
うんうん、
これは全従連の会長職を、うん、の進退にも関わってくるというようなことをご自身でおっしゃってたんですけども、うん、
はい、
あの後日、まあ、それを否定されたと、まあ、つまり辞めないと、
うんうん、
全従連の会長もやるし、うん、JOC の会長もやると、
うんうん、
でもまあ一度その JOC のごめんなさい、全従連の会長の進退に言及したということは、うん、まあ、ご自身の責任があるということは認めてるということなんですけど、うんうんうん、この全従連っていうのがですね、はい、うん、もう遡ること 7,8 年前にですね、うん、パワーハラスメントの問題というのがありまして、うん、
はい、
僕も当時まだライターじゃなくて編集者をやってた時に、うん、 まあ、この問題について考える本というのをですね、うん、あの溝口のり子さんというあのバルセロナオリンピックの銀メダリストの方の本を一緒に編集したので僕非常によく覚えてるんですけど、うん
はい、
あの時もですねその柔道の日本女子代表の人たちが、うん、匿名でですね15人集まって、うん、女性の選手たちに暴力、うん、パラハラスメントがあったということで告発したんですね、うん、で結局最終的には監督が辞めて、うん強化理事というのも辞めたんですけど、うん、この時にもですね、うん、これ発覚したとか辞任したのが2013年の2月だったんですけど、
うん、
実はその前年の2012年の9月にですね暴力事案があるという報告を受けて、うんまあ、監督をまあ留任させて厳重注意というような甘い処分をしてたんですね、
はい、
でその措置に納得できなかった選手がいやこれ、うん、こんな処分だけじゃダメでしょうということで匿名でこう告発したと、
うんうん、
でようやくそれが報道になって明るみになったという、
うん
うん、つまり全く同じようなことっていうのが、まあ、このオリンピックをやるとされている今年に同じ流れで出てきてですね、で当時のその体
質改善が全くなされてない、そういうことがあったにもかかわらず、変わらずに今日また続いてきてる。
で当時その暴力の内容がどういうものだったかというと、うんまあ、市内で背中やお尻叩いたりですね、
うん、
顔面を平手打ちしたり、うん、あるいは髪の毛をわしづかみにして、
うん、
この容姿について罵ったりっていうのことがあったんですけど、うんまあ、当時その女子のナショナルチームの15人の声明にはですね、うん私たちの声は全柔連の内部では聞き入られることなく封殺されていたと、
うん
まあ、その後 JOC に駆け込む形で告発するに至りましたけども、
うん
今学校内での体罰問題が社会問題となっている中私たちの声は十分拾い上げられることはなかったと、まあ、一連の報道でようやく皆さんにご理解いただくことができたと、
うん、
でとにかく隠蔽体制にあってそれが今に続いているわけですけど、うんうん、その当時ですね、
うん、
告発するんだったら匿名じゃなくて名乗りなさいっていう方が、うん、そういった国会議員がいてですね、
うん
プライバシーを守ってもらいながらヒアリングしてもらいたいというのは決していいことじゃないと、
うん、
あまりにも選手のプライバシーを守ろうとする観点から、
うん、
15人の選手が表に出てないことをどう判断するかって非常に大きな問題だと述べた方がいて、
うん、
これ誰かというと、うん、これ橋本聖子さんなんですね、
うん、
今の会長さんなんですね、で、まあ、この選手たちはですね、うん、この全柔連には隠蔽体質があるから、
うん、
JOC に調査を要望した、
はい、
で、まあ、それで、まあ、処分が下されたわけですけど、うん、その後、まあ、全柔連が体制を立て直しを図って、
うん、
でその後全柔連の会長と JOC の会長山下さんがやってるわけですね、
うんはい、
だからその当時 JOC に告発して、
うん、
でも今 JOC には山下さんがいて、
うん、
全柔連の会長と兼務してると、でそれで隠蔽体質がまだそのままになってると、
うん、それじゃだってね、うん、全柔連の人たちは持って行き場がなくなっちゃったってこと
になる。そうですよね、
うん、
もう同じ人がやってるわけですから
同じ人だもんね、うん、
でその僕が編集担当した、まあ、溝口のり子さんが今回の件でもツイッターで発信されていて、
うんうん
まあ、溝口さん今全柔連の評議員というのをやられてるんですけれども、
うんうんうん、
この件はその評議員でも一切報告されてないと、
うんうん、
なので、まあ、今後これまで経緯がどういうものであったかっていうことをちゃんと報告してくださいというふうに言ってるんですけど、
先ほど橋本さんはその時、さっき言葉で何て言ったんですか、
プライバシーを守ってもらいながらヒアリングをしてもらいたいというのは決していいことではないと、
うん、名乗り出ろと、
そうそうそう、でもそれはそんな隠蔽体質でね、
うん、
直接的な暴力を受けている圧倒的な指導者ですよ、
はい、
そういう人たちにそんなことを言えるわけないから、
うん、
匿名でなんとか告発に持っていったわけですよね、
うん、
だそういう、うんまあ、もちろん今もね橋本さんがそういう考えを持ってるとは思いたくはないですけれども、うんまあ、当時振り返ってみたら
ちゃんと名乗ってから出てこなくちゃダメだよみたいなことを言ってるわけですよね。 まあ、それができない体質が、もう今ではこう全柔連も JOC も同じ会長なら持っているわけだから、
まあ、しかもそこで透明性を高めるならいいんですけれど、うんまあ、今回の新しい会長就任、うん、選ぶときにもそうでしたし、
うんうん
まあ、山下さんはその JOC の会長に就任してすぐにまず理事会を全面的に非公開にすると、
うんうん
まあ、これ反対したのは女性の議員たちばっかりだったということがありましたけれども、 で、その、今回の組織委の公認選びでも、候補者検討の協議っていうのはとにかく秘密にすると、選ばれる人に迷惑がかかるからとか言いながら、透明性高めると言って、まあ、見せなかったということをやったわけですよね。
橋本さんだって、でもね、オリンピックの選手であられたわけだから、まあ、現場の厳しさとか、まあ、それはそういうね、競輪とか、あ、そっちの方でそれはあったかなかったかは分からないけども、もう同じ選手ならば、いろんなことはある程度まで現場は分かってるはずだなとみんな思っちゃうよね。
まあ、もちろんもう7、8年前の話なんで、まあ、今、そういった考えは持ちてないというふうに思いたいですけれども、ただまあ、今回森さんから橋本さんに変わるときにも、橋本さんわざわざ、いや森さんはもうお父さんのような存在でというかね、これからも森さんに少し話を聞きながらっていうのことを、まあ、言及されてましたんで、そういった組織の側につくのか、この選手のことを考えるのかっていったときに、どうしてもはてなマーク出ちゃうし、まあ、今回のこの山下さんの件も、まあ、バレないならバレないまま行こうというふうに考えてたというのが、ようやく明らかになってきたと。なん
かあれ橋本さんがどうやって選べられたのかってよく分かんない。
そうですね。
ね、
後で、あの全部公開しますというふうに言ってましたけれども、まあ、まだ出てないですし、まあ、あの当時の、まあ、当時というまだ 1,2 週間前ですけれども、それがプロセスがどうであったかっていうのは、オープンになってないですよね。でなんとかその、女性だと言われたから女性にしようっていうようなことがまず先にあって、それでそのポジションを与えたと。でもう一つそのオリンピック関連であってですね、まあ、そのオリンピック担当大臣から、まあ、組織委員会の会長になったことによって、オリンピックの担当大臣に、まあ、丸川珠代さんが就任したんですけれども、まあ、この丸川さんがですね、この自民党の保守系の国会議員有志とともに、まあ、選択的夫婦別姓の実現を求めるですね、意見書採択を阻止するように、その文書でですね、地方議員に呼びかけたということが、あの、今問題視されてまして、あの、まあ、オリンピック担当大臣ですから、当然ですね、このオリンピックの理念にあるジェンダー平等について考え問われる立場ですし、とりわけこういったプロセスでなった方ですから、まあ、そして男女共同参画担当大臣も兼任されているんで、まあ、これどういう文書かというと、まあ、この夫婦別姓を導入すると、家族単位の社会制度の崩壊を招くというようなことが書かれている文書をですね、都道府県の、議長に、まあ、自民党系の議長にですね、40人に送ったと。で、ご自身は、あの、選択的夫婦別姓に反対をしているということを表明した後に、まあ、これは、個人の信念ですからということを言って、まあ、国民が深い議論をできるように後押ししていくのが私の役目だということを言ってるんですけど、この送られた側のですね、自民党の田村匠さんという埼玉県の議会の議長さんがですね、自身のブログで、非常に不愉快だとこういった文書を送られて、で選択的夫婦別姓に対する理解不足にへきへきすると、でそれを書いたらですね、同じ自民党なんだから仲間を売るようなことをするなっていう意見が来てるけども、そもそも同じ自民党の党民である地方議員に威圧的な書簡を送ったのはどちらか考えていただきたいと。
なるほど。
高市総務大臣、元総務大臣をはじめとする50人の国会議員が、あの地方議会の長に対して威圧的な書簡を送る方がおかしいんだということをしっかりと書かれてるんですね。
しかも選択制夫婦別姓だからね。
そうですね。あのどちらかに強制するってことではないので、
強制じゃないわけだからね。
だからこの森さんの、発言から発生した問題というのは収束したように見えて、この、まあ、女をわきまえろっていうパワハラ構造が含んでいった森さんの発言の後にさらなるパワハラの隠蔽が出て、そしてこのジェンダー平等を考えなきゃいけない、あの五輪担当大臣が、こういった反対の署名をしろと。
ご自身はでも丸川珠代っていう名前でご結婚なされたのに、
そうですよね、
今もその名前っていうことで、これは
どうなんだという話はよく出てきますけれどね、
これは、前の名前を使ってるから、これは夫婦別姓じゃないって言ってるの？そうじゃないの？ご自身は夫婦別姓なんだけどって言ってる、言ってるけどみんなにするんだって言ってるの？
そこは分からないですよ、ね、
そこは分からない、
はい、大竹紳士、小有力、今日の担当は武田舎哲さんでした。ありがとうございました。